全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にますなれ。我らを作りたまえる者は主にましませば、我らはそのものなり。我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌543番。主の祈り、アーメンのみご一緒ください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美賛美歌73番。7日の生活を終えまして、また新しい聖日を迎えることができましたことを感謝いたします。この1週間もまた 同じように繰り返して罪を犯しましたのに、同じようにあなたの言い尽くしがたき大きな恵みのうちに置かれ、私どもの生活を続けてまいることができましたことを感謝いたします。あなたの御守りを信じることがなければ、私どもの生涯は誠に虚しく、取り留めがなく、また行き着く先についても確信を持つことのできないものでございます。願わくは、同じようなことを繰り返しております毎日の生活でありますけれども、同じあなたの恵みを知ることによりまして、これらの生活が古びゆくことなく新しくせられ、命に満ちたもうものとせられるよう導きたまえ、あるいは私どもの生活の不信のために、あるいは病気のために、あるいはいろいろな不都合のために、衰えがちであります私どもの魂が、あなたの恵みを深く悟る機会として、これらの日々を用いてくださいましたことを感謝いたします。私どもは今、それらの生活から抜け出して見舞いに立ち集められましたが、この礼拝の生活は決してそれらの生活と無関係でなく、その重荷を担い、そこに与えられました信仰を持っていたします生活でございます。願わくは、ここにおいて私どものすべての生活が告白せられ、その罪が言い表され、あなたによって許され、あなたによって新しくせられたことを確信するに至ることができますよう導きたまえ。人間の言葉で耳を覆い尽くされておりますような毎日の生活でありますが、その中に静かに聞こえてまいりますあなたの御声を聞き漏らすことの多い日々でございますが、願わくはこの礼拝の時、はっきりと聞くことができますよう導きたまえ。私どもの望むような言葉ではなく、私どもの思いもかけないあなたの恵みの言葉が聞こえてまいりますよう導きたまえ。かくてどうぞ誠実の礼拝も日ごとの生活もあなたの恵みに支えられ、この世の生活もこの世の後の生活もすべてにわたってあなたの御守りを確信してまいることができますよう導きたまえ。私もがいたずらに自分の生活を誇って、それによってわずかに自信を持ち、自分の生活を支えていくのでなく、私どもには何ら誇るべきものはありませんけれども、ただあなたの恵みによってのみ支えられておりますことのゆえに、望みを持って生きていくことのできますよう導きたまえ。礼拝にふさわしく私どものすべてを注ぎ出し、私どもの一切をあなたに従わせることのできますよう導きたまえ。今日も特に困難のうちにあります私どもの信仰の友らをどうぞ顧み、愛する一人一人に 折にかなう慰めを与え、また一層信仰に固く立っていくことができるよう導いてくださいますよう願います。あなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ、疫病のために苦しんでいる人々を、また救援のために労する人々を助け守りたまえ、今週西東京教区の覚える高円寺教会の上に御帰り身を与えたまえ、これらの祈りを主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書、旧約聖書、詩編第145編17節から21節。986ページ、詩編第145編17節から。主の道はことごとく正しく、御業は慈しみを示しています。主を呼ぶ人をすべてに近くいまし、誠をもって呼ぶ人をすべてに近くいまし、主を恐れる人々の望みをかなえ、叫びを聞いて救ってくださいます。主を愛する人は主に守られ、主に逆らう者はことごとく滅ぼされます。私の口は主を賛美します。すべて憎なる者はいよいよ限りなく聖なる御名をたたえます。新約聖書、ルカによる福音書第22章39節から46節。新約155ページ、ルカによる福音書第22章39節から46節。イエスがそこを出て、いつものようにオリーブ山に行かれると、弟子たちも従った。いつもの場所に来ると、イエスは弟子たちに、誘惑に陥らないように祈りなさいと言われた。そして自分は石を投げて届くほどのところに離れ、ひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心のままに行ってください。すると天使が天から現れて、イエスを力づけた。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに戻ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。イエスは言われた。なぜ眠っているのか。誘惑に陥らぬよう起きて祈っていなさい。そこまで。パソコンの普及、そしてインターネットの普及、SNS と言われるネットワークによって、誰でもお手軽に 文章を発信できる時代となりました。もう随分時が経ちました。ちょうど昨日の朝日新聞の紐解くというコラムで、文芸評論家の斉藤美奈子さんという方が、そんな現代でも文章術のニーズがあるんだと言っておいででした。どんなニーズか、ニーズって必要ですね、求めか。すなわち、バズる文章が求められる。バズる文章。お分かりになるでしょうか。話題になる。それをバズる、若い人たちの言葉では言います。ネット上にひしめく無数の文章の中から選ばれて読まれるためには、瞬時にして相手を釘付けにする技がいるのだというのです。じっくり読ませようなんて愚の骨頂。一文を短く40字以内、できるだけ簡潔に余分なことは書かない、などなど、そういう、手ほどき、指南がなされるわけです。で、このような現代の私どもの取り巻く言葉環境、言葉のありようにの正反対にあるのが聖書であります。そういう意味で聖書は今の時代には安易にはフィットしない。聖書は実に綿密に緻密な文章の組み立てをしています。今日のルカの記事は、キアスムスという技法が使われています。キアスムスって、日本語だと交差配列法という、文学上の文法上の、文章構成上の技法です。キアスムスのキってね、ギリシャ語のアルファベットのキーという X というこのバッテンの文字なんです。で、このキアスムスっていう技法は、中心概念を際立たせるために、対照的な言葉や用語で囲い込むというものです。こう、頭の中でこの大きいバッテンをイメージしていただいて、この二つの線がこうクロスする、ここに、いわゆる中心概念という、一番言いたいこと、大事なことがあるわけです。で、それを対照的に、このバッテンの上の二つの線と下の二つの線が、こう、対照的に似たような言葉、同じような内容のものが、こう、並べられて、組み立てられていくという。だから、こう来て、こう広がっていく。ね、この、X、バッテン、キーという文字のように、こう、トントントントントンと来て、そこからまたトントントンと広がっていくんですが、そこに、上と下、真ん中、寄ったところでですね、こう、同じような言葉、同じような話を持ってくる。記号で言うと、A、B、X、B' ダッシュ、A' というような構成です。で、ややこしいお話になって申し訳ありませんが、今日の御言葉の中で、42節になりますね。イエス様の言葉です。父よ御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。いわばこの42節がこの中心概念、一番このバッテンのこの交差している中心にあるわけです。で、よく見ていただくと、誘惑に陥れないように祈りなさいって言葉が上と下にあるのがわかりますか？ね、最初とおしまいのところで。これで囲い込んでる。挟み込んでるわけです。 でその間のこう動作も実は同じような動作がこう上と下に入ってきているんですね。最初と後の方とで。で気になるのは43から44節がこのカッコがついてますね。皆さんこれのこのカッコって何なんだろうって思われたでありましょう。これは聖書の後ろの福音書の最後のところにですね、これは実は写本によって、落ちている書かれていないものもあるんだってことなんですけれども、要は一番古い写本には実はこの43から44節の言葉は記されていなくて、少し後の時代の写本にこれが付加された。つまり43、44節の言葉は後から足された言葉として見ることができるのです。ですから今日のところルカの今日のところを見るときに43から44節を一旦外して、ね、一旦外して見てみるときに今申し上げましたキアスムスと言われるこの、バッテンの構造ですねがよりこう明瞭になるはずです。主イエスの苦悩のただ中で祈られた祈りの言葉そのものが中心概念となる。そしてそれを前後から誘惑に陥らないように祈れという言葉が囲み込む。マタイやマルコとは全然違うのです。ルカはここにルカは主イエスが苦悩する姿をほとんど描こうとしていないんです。43、44抜いてみて ご覧ください。そこにイエス様が苦悩して苦しんでうめいている姿ってことは全く出てこないのです。でそれよりもシエスのイエス様の祈りの言葉そのものにこうギューッとこう絞り込んでいくというんでしょうか、焦点を合わせて、もう他の一切をこう全部こうそぎ落としながらそこにこう向かおうとしていると。それが今日のねルカによる福音書の御言葉の、鍵ポイントだと言ってよいと思います。なぜこんな技法を用いてイエス様の祈りの言葉にこう集中させようとするのか。それはこの後弟子たちが教会に連なり信仰を受け継いでいく信徒たちが信仰に生きるならば神なき世とぶつからざるを得ないからであります。そこに信仰の戦いがあり、そこに苦しみがもたらされる。そしてそのことはもうすでに何度も予告してきているわけです。今、主はご自身の苦しみのただ中にありながら、弟子たちのためにご自身の祈りの姿を見せ、祈りの言葉を聞かせようとしている。普通祈るときには部屋にこもって祈れってイエス様教えている場所ありますよね。密室の祈りって私たち言ったりします。要するに祈りを人にこうやって見せびらかすものではありませんから、一人で静かに祈るもところがここ違うんです。イエス様は自ら祈っている姿を弟子たちにあえて見せている、見せようとしている。石を投げて届くほどってどのぐらいだと思います？野球選手のように思い切り投げて、それほどの距離ではありません。ポーンと投げて、その辺っていうところです。要は、その祈りの姿がちゃんと目に入り、その祈っている言葉が、すぐそばで聞くのではありませんけれども、聞こえるわけです。イエス様はある意味では、その祈る姿と、祈る言葉とを、この弟子たちにこんな苦しい中にです。彼らにそれを与えようとしている。やがて弟子たちが将来、本当に信仰のゆえに受けねばならない苦しみ、迫害や弾圧が起こってくる。それを見通してですね、ここに この祈りの姿と祈りの言葉とを見せ与えようとしている。こうやって祈りなさいと。どう祈ればよいのか。まず呼ぶんです。まず呼ぶんです、父よと。他の福音書だとイエス様が使ってたアラム語という言葉でアッバアバ、今ヘブライ語でもそうですね。イスラエルで作られるドラマが結構面白い、あのドラマがあるんですけども、その中で子供たちがお父さんのことをアッバアバって言うんですね。おお、聖書で言ってたのと同じだ。まあ当たり前ですけれども、ルカはギリシャ語を使う人たちを相手にどうもこれ書いてますから、ギリシャ語でパーテル、ね、パーテル、お父さん。私たちはですね、父なる神様って、まあ大体祈りますが、苦しい時には、もうただ神様とか、主よって言うのでもいいわけです。まず呼ぶんです。もう一番頼るべきものとして、とにかく呼ぶんです。そして次に、自分の思いを吐露する。全部注ぎ出していく。イエス様は、どうか、御心ならこの杯を私から取り除けてくださいと祈られた。杯は十字架のことですね。その苦しみです。しかし私たち思うんです。いや、イエス様は最初から分かっていて、この杯を飲むべく、この世に人としてお生まれになり、ここまで歩んで来られたのではないかと。ですよね。何度も、自ら受難予告までされているわけです。なのに、今更などという方はちょっと乱暴ですけれども、まるでその使命を回避しようとでも言うのだろうか。実は、ここでイエス様が、どうかこの杯を私から取り除けてください、過ぎ去らせてくださいと祈るのは、それは、イエス様が本当に私たちと同じ人間となられたがゆえであります。何か超人的に、あの十字架の苦しみも、なんかこう、悟りを開き切って、平然とこの苦しみをこう、受けていくような、そんなものではなかった。私どもの身代わりとして、私どもと同じ人間として十字架の苦しみを苦しまれた。そこには恐れが伴っていた。しかしそれはただ死ぬのが怖いというレベルの恐れではありません。人間でも死ぬことを恐れぬ人はいなくはない。しかし、ここでシュエスが飲まねばならない杯というものがいかに恐ろしいものであるのかを本当に分かっているのは多分イエス様お一人です。神の裁きとして、十字架の死において神様に見捨てられるということが、この杯の中身です。それがどれほど恐ろしいことであるのか、本当に分かっていない。で、自分はこれでいいんだと言って死に向かう人がいるかもしれないけれども、本当の恐ろしさ。これは本当に私もわからないのかもしれません。シエスは、そのご自身の恐れを包み隠すことなく、本当に赤裸々に、父なる神様の御前に、こう、 吐露する、吐き出すと気持ち悪いと言われちゃうかもしれませんけども、こう本当吐き出していくんです、全部。その上で私の願いではなく御心のままになさせたまえと祈られた。この最後の祈りは私のにはとても祈れない言葉でありましょう。しかし主はその言葉をもって最後は父なる神にすべてを委ねて御心に従い十字架に疲れた。私どもも同じように祈れというんです。自分のありったけの思いを全部吐き出して神様の御前にもこんなこと言っちゃいけないんじゃないかというような思いさえもいいんです。それを全部神様の前にもう吐き出してぶちまけて、もうお腹の中に何にも残ってないぐらい全部出して、その上で私の願いではなく御心のままになさせたまえ、なしてください、そう祈りなさいという。で、実はもう一つ大事なポイントがあるんです、祈りに関して。それは習慣と言えるほど時と場を確保していつも祈るということであります。苦しい時の神頼みで祈るのは信仰をまるで保険のように考えているようなものだってある先生は言ってました。なるほどと思います。信仰は保険か？ちょっと違うでしょう。祈りも苦しい時の神頼みで苦し紛れに祈るのでは、それはいわばご都合主義の祈りであり、自分の勝手な思いはいくらでも吐露するであろうが、最後の御心のままには到底たどり着くことはないだろう。今日のこの冒頭のところに、いつものようにって二度出てきますね。いつものようにオリーブ山に向かい、いつもの場所に来た。千秋の海の喝采を歌いたいところですが、我慢して。いつものように。この言葉は実は直訳すると、習慣に従ってとなるのです。習慣に従ってオリーブ山に行かれた。いつもの場所に行かれた。習慣となるまで祈るということです。つまりそれは、毎日、定まった時と場を確保して祈って生き続けるということ。イエス様はエルサレムに行った時にはいつもエルサレムのこの町を出てちっちゃな谷を下った向こうのオリーブ山で祈ることを習慣にしていた。もういつもそこに行っては祈っては帰ってくる。だから今日のところももう十字架の直前だからあそこに行こうって言うんじゃないんです。いつものように行ったんですよ。弟子たちはその主に従ったとありますけれども、それは実際にその、物理的に地理的にエルサレムのその最後の晩餐の2階のお部屋からお家を出てですね、エルサレムの町を抜け門をくぐりケデラの谷を下ってオリーブ山に登ってきましたっていう、そういうこの歩いていく従うももちろん そうですけれども、主イエスの習慣となっているその祈りの生活に弟子たちも従ったんです。主の祈りの生活を弟子たちもしたということです。そういうふうに弟子たちも訓練されていったということです。それによって苦しい時の神頼みではなくコンスタントに いつも祈っていたその祈りの当たり前にいつものように祈っている祈りとして、自分の思いを全部吐露しながら、でも最後には私の思いではなくあなたの思い、御心のままに祈っていく。これが誘惑に立ち向かわせるものなんです。誘惑っていうのは神様から引き離そうとするもの、神以外のものに依存させようとするものであります。でもこの祈りを祈り続けていく中に、この誘惑は負けるんです。誘惑が負けていくんです。さあ、シエスはこの祈りをご自身がまず祈って、そして十字架を追われた。この事実があって、この十字架、祈りと十字架があって、今日のこの言葉が弟子たちの、そして私どもの言葉として与えられてくる。私どもも父よと呼び、思いのすべてを御前に吐露し、そして主の言葉を唇に乗せていくのです。私の願いではなく、御心のままになさせたまえと。後付けと言いましたが、43、44。決してこれを軽んじるつもりはありません。ここで天使が来て力づけたとありますので、これは、主イエスの祈りに対する父なる神の応答なんです。力づけるというのはですね、祈りをちゃんと聞いてるよということです。祈りは一方通行ではない。独り言でもない。君の祈りをちゃんと聞いてる。それが天使が力づけたってことなんです。しかし、それで主イエスは楽になって決心が固まり落ち着かれたか、そんなことはありません。ますます苦しみもだえたってあるんです。と思いませんか。神様からの力づけを受けているのに、なんか立ち直ったって良さそうですよね。でもそうじゃなかった。もっと苦しみもだえた。そしてただ苦しみもだえたんですね。いよいよ切に祈られた。もうちょっと言葉変えて言うなら、激しく祈ったんです。叫ぶように祈ったかもしれないですね。でその時に汗が血の滴りのように地面に落ちた。このイエス様が祈っているのは春ですよ。杉越の祭りの直前ですから、3月末から4月の頭、春の宵ですから暑いわけがありません。暑さのゆえに汗をが滴るわけではないです。必死に祈った。その切実さ、その必死さを表そうとしてルカが記したのがこの汗の滴りなんです。どうなんでしょうか。必死になってこう握りしめ、体をねじり折り曲げうめくようにして祈り続けていった、その姿の中に本当に汗が滴る様をそこに見たんだと言ってよいと思います。どれだけ何度イエス様はこれを祈り繰り返し繰り返し祈られたか分かりませんが、ついに祈り終えて立ち上がり、石を投げて届くほどのところの弟子たちのところに行かれた。でも弟子たちは眠りこけていた。福音書記者ルカはここで悲しみの果てにと加えている。これは首をかしげたくなる言葉です。なぜならば、あの最後の晩餐の席までずっと弟子たちは自分たちの中で誰が一番偉いかなどと議論して、悲しむなどということ こればかりも持ってないですよ彼ら。本当にここで悲しむんなら、最後の晩餐の席だって悲しむことなんか言ったりしたりしても良さそうなものですけど、誰が一番偉いかなんてやってるわけですから。これはまさにルカが福音書を執筆している時代、教会が厳しい弾圧を受け、信徒たちが大変な苦しみを受けていることの反映であると思われます。弟子たちはここで寝てしまっている。それは悲しみのあまりというのはですね、実は苦痛のあまりと言った方がいいかもしれないんです。あまりの苦痛のあまり、眠るというのはもう祈れなくなる様ですから。これは現代の私たちでも起こる状況です。実際に事故や病気や大きな災害などで心身に大きなダメージを受け、あるいは手術を受け、ベッドに身を横たえねばならない、いやベッドさえもなくってござのようなところで身を丸くして身を横たえねばならない、もう肉体的にも精神的にもとてつもない苦しみに覆われて、もううめくしかないような状況、そんな中で祈れるか、祈ることもできなくなってくるほどに苦しくて苦しくて、もう息をすることだけで精一杯という、そういう状況です。普通ならとても祈れませんよ。だから悲しみのあまり眠り込んでいたっていうのは、そういう状況だと言ってよいと思います。しかしこの御言葉を受けながら、信仰の導きと恵みを受けながら、もしかしてそういう肉体的に精神的にもう本当に苦しい中に、主よ神様って呼ぶ祈りを叫ぶようにしているならば、助けてって叫ぶように祈ることをしているなら、できているなら、していたならば、もうそれは賜物としての信仰がそこに正真正銘あるということであります。信仰は自分で作り上げるものじゃない、賜物としていただくんですけれども、いつものように祈って祈って御言葉に聞いていく、その歩みの中に、そういう極限状態に置かれていく中で、神様って、父よって、助けてって祈る。それが信仰になっていく。十字架の苦しみを味わい、その苦しみを負った主が、私どもの苦しみのすべてを分かった上で、目を覚まして祈れと励ますように言われる。君のために私は祈った。君の罪の重荷はすべて引き受けた。そして君の苦しさを私は知っている。だから私の真似をして祈れと言われている。真似部という言葉がありますけど、昔の言葉で主に真似部のです。真似をするんです。それはいよいよに苦しみに直面してからではなくって、習慣となるように祈れ。 イエス様は眠り込んでいる弟子たちになぜ眠っているのかと言われる。これもん?って思うかもしれない。この問いかけは君たちは目覚めることができるんだという逆説的なメッセージでもある。君は目を覚まして祈ることができる。それなのになぜ眠っているんだ。祈りの言葉を君に与えただろう。それはすぐに自分の言葉になっているとはもしかしたら思えないかもしれない。私のお願いではなく御心のままになんて。でもそれを何度も唇に乗せ走っていく。習慣と言えるほどに、毎日毎日、何度も何度も、その言葉を、オウム返しのように祈っていく。祈り続ける。苦しみの時に、そのうめきの中に、御心のままになさせたまえ、という言葉が、きっと、本当に、自分の言葉となって、祈ることになるだろう。その時、一番の苦しみを味わい、そして死に勝利したものだ、イエス様が、この祈りの言葉とともに、一緒にいてくださるのをきっと見出すだろう。そしてそこに人の思いを超えた勇気と平安とが与えられるでありましょう。祈ります。主よ、私どもは苦しみの中祈ることもできずもがきあえぐばかりでありますが、そのようなものを憐れみ、祈りの言葉をお与えくださいましたことを感謝いたします。委ね祭る信仰、十字架を仰ぎつつ、新しく頂戴いたします。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美。賛美歌291番。 信仰告白、使徒信条、アーメンのみご一緒ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金を捧げいたします。
お祈りします。よき羊飼いなる主イエスキリストの父なる神様、前より羊のような私たちを御前に招いてくださり感謝いたします。憩いの右側にて命の糧なる御言葉をいただき、皆を賛美できます幸いに感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。新しい人巡りも良き羊飼いの御声に従って歩んでいきますようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖詠賛美歌544番、ご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊のお交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。